はい、週末の競馬が終わりました。人の行く裏に道あり花の山って言いましてね、ビクトリア前に1番人気エンブロイダリーラップ吹いちゃいましてね、2着2番人気のカムニャックスか、ほらもう貧乏人はもう買えない馬券ですよね、これね。まあこうなるんだろうなとね、エンブロイダリー1着じゃなくて2着なんじゃねえかなとか3着じゃないかなと思ったんですけどね、まあ1着でしたが、ただね、新潟の弥彦ステークス、これね、絵に描いたように来ちゃいましたね、13番、15番が。これもう、新潟が このゼッケン来たらもう、出がらしで、ビクトリアマイルはもうナイスわな。っていうか、新潟なら新潟なんですよ。そうじゃないかな、というふうに思いましたけども。まあ、どういうことかと言いますとね、まず土曜日の京都の最終レース、私、まばきにしてさせていただきました。誠に、僭越ながらですね、こういう馬が出てくるんであれば、このレースの決まり目、しかもね、ありがたいことに最終レースなんですよ。最終レースということは、その決まり目はメインレースで変えないということですね。メインレースが終わった後に最終レースが走るわけですから。ですから、京都の最終レース、これ決まり目がね、ゼッケン3つ、10、13、15だったんですね。この10、13、15はつまり日曜日のメインレースで変えということなんですね。こんなね、簡単なことですよ。はい。で、まあ、ワイドボックスでもね、3点ずつ、まあ、3乗改正ですから9点にもなっちゃいますけれども。はい。でもね、3乗買っても、ちゃんと見合う配当だったんですよ。この弥彦ステークスのね、13番、15番のワイドっていうのが、これ、6520円ということでして。でね、しかもね、ボックスする必要なくて、13、15のこの1点だけでも済むんですよね。それは、信濃川特別という。これは、土曜日版の予想から、とにかく、今週は、新潟10レースの信濃川特別が終わんなきゃ何も動けねえっていうことをね、書いていたと思うんですよ。ここにね、特別な馬が出てくると、2頭。で、まあ、それは、土曜、京都最終レースに出てきた馬と、まあ、紐付けられるというか、まあ、共通点ある馬なんですけれども、で、そのね、新潟大書店を買う前に、まず、土曜日午前10時に発表になる日曜日の枠順を確認してほしいということを皆様にお願いしたと思うんです。で、信濃川特別、何かというと、1頭は13ゼッケンのタッチ&ムーブ、もう1頭は15ゼッケンのパッションリッチ。なぜこの2頭にをクローズアップしたかというと、まあ、それは理由はね、そこまではちょっとこの場では話しませんけれども、まあ、タッチ&ムーブとパッションリッチの2頭がどこに入るのかっていうことを、これはもう気にしている、確認してくださいというふうにお願いしました。はい。で、土曜日の午前10時過ぎに枠順発表になりましたら、タッチ&ムーブが13ゼッケン、パッションリッチが15ゼッケンに入ってるわけですね。はい。ありがとうございます。この、じゃあ13、15というね、この目を、まあ、馬連ワイド1点ずつ、各新潟、京都、東京のメインレースで買いますというね、そういう宣言。もちろん、新潟大商店とか、土曜日の6社ステークス、クラマステークス、京都のメイン、東京のメインでも、この13、15は買いました。買ったんですけども、うんともすんとも言わねえと。来ねえじゃねえかよ、お前と。いうふうにね。まあ、そこはね、ちょっとね、こらえてくださいよ。まだ日曜日という可能性もある。だから、13、15土曜日来なかったら、もう、ね、京都の土曜日のメインレース、さ、最終レースでも、13、15っていうね、この決まり目で来たわけですから、もう大船に乗っていいわけですよ、我々は。あ、13、15ね、新潟、京都、東京のどっかでは来んだろうというね、そういうふうにね、もう高くくっちゃえばいいわけで、だから、まず新潟で、まあ、13、15の生まれんとワイド、これをね、1点5万ずつぶち込みましょうという、まあそういうスローガンで、まあ皆さんね、きっとね、まあ私より手だれの方は多いですから、お買いに になってると思うんですけどもね。まあ、こういうことでやらせてもらってるわけですよ。で、事前にね、前日のうちに予想を出さなくちゃいけないんで、決まり目確認するまでね、ちょっとね、本当は予想出せないんですけれども、まあ、こういう週もあるということで、これも決して言い訳じゃなくて、土曜日版の予想のうちからもタッチ&ムーブとパッションリッチだよと、ね、京都最終レースの決まり目だよっていうふうに、2つ、2レースまばきにして、ここでダブった13、15というこの重みです。はい。まあね、どういうことかというと、それはもう先週号の週報に、書いちゃいましたよね。こういうことで回ってんじゃねえかっていうね。はい。で、それがもうそのままだったっていうことですわね。で、まあ、あとね、もう一頭ね、なんですかね、合計ね、これでキーパーが5頭出てきたんですよ、3週目までに。あと1頭、来週以降出てきますかね。だからね、私もね、残り1頭を出てこないのが不思議に思って、まあ何言ってるか分かんないでしょうけど、すいません。多分、一番人気のルメール、3着だったんですよね。その馬が。だから、まあ予想に書いた通り、エンブロイダリーは、あれじゃねえよなんてね、3着なんじゃねえななんていうことをね、余計なこと言っちゃいましたけどもね、まあ1着だったですか。まあ来週以降、残りの1頭が出てくるかっていうね、まあそれも見ておきたいですけどね。はい。面白いですね、競馬ってね。ね。だから、キーさえ見つけちゃえば簡単なんですよ。まあ、当たり馬券をね、こう炙り出せるんですね。そう、キーがわからなければ、もうなんかずっとね、ダラダラダラダラとね、わかんないなーなんて思いながら、やんなくちゃいけないっていうね。まあ、私がキー見つけたわけじゃないんですよね。読者の皆様が、こういうね、ことで、なんじゃねえのかなとかいうね。いうことで教えてもらってますから、まあ、それを参考にして、あ、本当だ、こういう風になってるね、っていうことで、まあ、週報に先週号、かけました。はい。もう、読者の、まあ、T 様のおかげであり、まあ、兄貴の鈴木さん、いろいろな方のご助言によって、5月のキーは、こういう風に見つけられたということになります。はい。まあ、それがね、G1 だに飛んでこないんですよ。これはね、私も長年競馬やってますから分かってます。はい。これはね、13、15はね、多分ね、まあもちろんね、ビクトリアマイルでもね、買えますよっていうことをね、宣言しなくちゃいけない立場にあるじゃないですか、私もね。どうせエンブロイダリー軸にしたってしょうがないですし。だから、まあ、ね、G1 ではねえんだろうなと思いながら、まあやっぱり、蓋開けてみると、新潟のね、ヤヒコステークスなんてよく平場のメインで出るっていうね、その代わり高配当なんです。はい。ここが重要だと思います。ね。我々庶民はね、こんなもん G1 だっつってね、ね、単勝2倍を切るような1番人気とね、2番人気、こんなもんワンツーして、うわ、すげえなんて言ってもね、懐には何にも響かないんですから、懐をね、膨らますためにはやっぱ穴なんですよ。それはもう、ビクトリアマイルとか G1 じゃなくていいじゃないですか、ヤヒコステークスでもなんだって、金の価値にね、渋沢栄一の価値にね、一線の違いもないわけですから。だからそういうふうにね、開き直ってというか、もう達観して、ね、やらなきゃ多分ダメだというふうに思います。はい。それから、兄貴殿が、兄貴殿もね、馬場金指定されましたね。だから私が、誠に僭越ながら、今週は、馬場金レース、土曜京都最終と、日曜新潟第10レースの信濃川特別、この2つを馬場金指定しますっていうふうに、まあ、言いましたけども、兄貴殿はね、土曜京都メイン、クラマステークス、これをね、馬場金指定されたんです。非常に珍しいというか、初めてですね、私も記憶ないんですよ。メインレース馬場金指定っていうのは。はい、と思いましたね。なんでという。まあ、でも、まあ意味があるんですよ、もちろんね。京都の、だからね、もう嫌な予感しかしてないんですよね。クラマステークスの1着っていうのは6枠の12ゼッケンなんですよ。あちゃーと思って。いや、まあ1番人気だったんですけども。だからこそ、このね、フリッカージャムの1番人気6枠12ゼッケンで1着したからこそ、ビクトリアマイルの6枠12ゼッケンのエンブロイダリーの1番人気も、これやっぱり1着っていうのは納得しなくちゃいけないんじゃないですかね。ほんとね、兄貴のものをまばきにして恐ろしいんですよ。 でね、あとね、まあですから、あの2、3着の2枠と3枠どうかなと思いましたらね、ちゃんとね、リッドステックスで2枠来てね、それから弥彦ステックスの1着が3枠6ゼッケンですからね。ですから、あのクラマステックスの1着6枠12、2着、2枠3、まあこれはゼッケンずれましたけども、3着、あ、2着3枠6ゼッケン、これが弥彦ステックスの1着がS2 ペンダにつながり、それから、2枠は、タガノミスとリッドステックスの1着につながり、じゃあもう残るは6枠の12ゼッケンだろうっていうね、エンブロイダリー。私もね、トリリオンボーイ買ったろうかなと思ってるわけですよ。これね、クラマステックスの6枠11ゼッケン、いつもニコニコってね、国分優作が乗り換わりましたでしょ。ね、これね、あの、いつもニコニコってね、面白い名前だなと思います。だって、あの、笑顔っていう言葉が、G1 ヘッドラインに出たわけですから、笑顔ね、いつもニコニコじゃないですか、笑顔で。そしたらね、これ同枠サポートなんですけども、反対でね、新潟大商店がね、6枠11ゼッケン人気薄バレーマスター2着に突っ込んできてね、うわやられたと思いまして、いつもニコニコだな。でね、国分優作っていうのはね、双子ですよね、もちろんね、あの弟の方、兄貴の方でしたっけ、どっちか忘れちゃいましたけどもね、国分京介と双子です。で、ホームページの、ジョッキー紹介欄で写真を確認しますと、国分京介は、口を、ま、真一文字に結んで真顔で写ってます。笑顔ではありません。国分優作の方はにっこり笑ってます。笑顔なんです。で、土日のメインで国分優作と国分京介が共に6枠の12ゼッケンと6枠の11ゼッケン緑の帽子に入っておると。でもう一人ね、今月、多分今月だと思うんですけど、長島まなみの写真が変わったんですよ、入れ替わったんですね。でね、彼女はもう満面の笑み、もうにっこり笑顔で写真変わりました。まあ前の写真もちょっと笑顔だったんですけども、もう今回はもうかけねなしの笑顔なんですよ。だから、あ、長島まなみも、この笑顔という言葉で、クローズアップされてんだろうなって、まあ、ちょっと5月の頭からなんですけどもね、彼女の場合は。で、今週ね、土曜日1クラ、日曜日2クラの3クラ騎乗したんですけど、まなみちゃんが。土曜日はね、6枠の12ゼッケンだったんですよ。で、日曜日は、5レース6レースと連続で乗ってましたね。やっぱり6枠なんですよ。だから3クラとも6、6、6で6枠が入ってたんですね。だから、あの、結局 土日のメインレース6つ中4つまで6枠馬券なんですよね。あ、やっぱ6枠吹いたなということで、なんかね、やっぱ長島、あの、今週はこの笑顔という言葉が出て、笑顔、その長島まなみちゃんがより一層クローズアップされたと思いますけども、まあ、来週以降もね、多分ね、そうなんじゃないかなというふうに思います。はい、ラグビーボールって今いましたね、昔ね。まだ枠連と馬連しか発売じゃな、になってない頃だと思いますけども、ダービー、あの、河内が乗って、一番人気でぶっ飛んだんですよね。ラグビーボール。で、なんでラグビーボールに注目したかと言いますと、朝倉美希というですね、歌手が、今週のど自慢ゲストに、まあ、呼ばれたからですね。この人はあのヒーローというね、ラグビースクールウォーズって言いましたっけ、私一回も見たことないんですけども、山下真司とかいう俳優さんいましたね、それが監督役で、高校の弱小ラグビーチームを全国大会で優勝させるという、まあ、そういうサクセスストーリーですか。そのヒーローという主題歌を歌ってたんで、あ、多分ラグビーボールがキーなんじゃねえかなと思って。でラグビーボールってダービー、その負けた後に高松の宮杯を一着したんですよ。でこれね、記憶蘇ってきましたね。それは高松の宮杯で一着するだろうラグビーボールはっていうふうにね、若い頃思った記憶っていうのは、高松の宮様っていうのは秩父の宮様の弟君ですよね、確かね、一つ下の弟さんなんですよ。で秩父の宮っていうのはあのラグビー場あるじゃないですか。でもね、正月のあの ラグビー大会で秩父の宮ラグビー場でやるじゃないですか。あ、だから、あ、そうか、高松の宮様の、お兄様だから、高松の宮記念をラグビーボールが、高松の宮杯ですね、当時は。一着したんだなってね。だからその高松の宮杯の 決まり目買いてえなっていうふうにね、思ってたんですよ。それがね、1、2、7枠だったんですよ。そしたらね、あの、1、2、7枠がね、今日ね、立東ステークスでね、1枠、2枠が馬券になりましたね。1着、3着でしたけども。なんか久しぶりに白い帽子がお金になる姿見たんですけどね、気のせいですかね。なんか変ですよね、これもね。はい。辰巳雄斗もですね、ネームシトラウ、辰巳で5、6じゃないですか。5枠、6枠ですよね。だから土曜日の新潟大賞典ね、5枠、6枠ね、これ2、3着で馬券になってですね。はい、で、2、5、6枠っていうね、この新潟大賞典の決まり目、なんか記憶にないですか？これ、2023年と2025年の NHK マイルカップの決まり目なんですよね。で、先週訃報が飛び込んできまして、リングシリーズ貞子のね、テレビの中から貞子が出てくるというホラー小説、そのシリーズを書いた鈴木浩二さんっていう作家さんが亡くなったっていうね、ニュースが流れてきましてね、68歳だったんですけども、そしたら NHK マイルカップはね、886で6枠と8枠だったっていうね、接種筋がもう凍りつきましたね。で、今週はじゃあ鈴木浩二さんもう一回その弔い馬券あんじゃねえとか思ったらね、え、新潟大賞典で2、5、6枠ですって。恐ろしいですね。で、名探偵コナンの毛利蘭、蘭姉ちゃんの声をやって声を担当した声優さんが、お亡くなりになってですね、蘭姉ちゃん長いことね、勤められましたけれども、ただね、今週訃報が、そのニュースが流れたんですけども、実際に亡くなったのは4月の18日で、もうまるまる1ヶ月前なんですよ。なんでその1ヶ月間も報道しなかったのと思いましたけどもね。そうしましたらね、ミキノエスペランサーっていうね、ラン姉ちゃんのランが新潟のメインの7枠14ゼッケンで、ビクトリアマイルも7枠14ゼッケンのジョスランっていうね、ランが7枠14にメインレース重なってたっていう。そうしましたら新潟のメインでね、まあ同枠両隣ですけれども、ミキノエスペラン姉ちゃんのランがね、これ馬券になったっていうね、両隣と。そしたらもうジョスラン来ませんわな。すいません、本当にね。まあ、どっちかだろうと思ってね、たんですけどね。はい。ねえ、まあ、あんだけ長いこと、アニメも続くとね、声優さんもね、どんどんもちろん年取ってきますしね、こういう訃報っていうのはね、しょうがないですけどもね。いや、本当にね、蘭姉ちゃんね、可愛い声でしたよね。悔やみ申し上げます。まだ生きてる間にね、コナンの呪いが解けてね、無事ね、ランとね、新一が、結ばれるとよかったんですけどもね、まあ、結局そうはなりませんでした、はい。さて、来週はオークスですか。オークスダービーとね続きますね。のど自慢ゲスト鳥羽一郎なんですよ。お鳥か、ね、今日は一応ね、トリリオンボーイの同枠だったんですけどね、6枠ね、鳥の枠来たんですよ、ちゃんと。あと、土曜日の6社ステークスも、トリプルコークっていうね、鳥もね、これ同枠が1着だったっす。いや、これはちょっとやられちゃいましたね。いや、同枠かよっていうね。で、あと、バードウォッチングっていうのもね、今日ほら、信濃川特別に出てきてたんですよね。バードウォッチャーですか。ね、鳥を見る人って。1枠2ゼッケン。まあ、本人じゃなかったですけども、同枠が3着でお金になり、で、立東ステークスも1枠1ゼッケンが、インユアパレスが3着でお金になったっつうわけで。ね、やっぱりなんか、これじゃないですか。鳥羽一郎もちゃんと呼んでね。そういうところでまたアプローチしていくと、まあ一頭ぐらいね、見つけられればいいなっていうふうに思ってんですけどもね。まあ、ただね、G は本当にね、難しいですから、ああだこうだ考えさせられてね、結局は1、2番人気ですからね。 いや、その1、2番人気は見つけろよというふうに言われれば。でも私はね、こういう1、2番人気見つけるのがね、私の仕事じゃないですから。私の仕事はやっぱりヤヒコステークスのね、9番人気と10番人気の2、3着、10番、まあ何回も言ってね、これももちろん自慢ですよ、こんなもんはね。この13、15をね、ピンポイントで見つけられるのは日本広しといえども俺ぐらいだろうなんてね。でね、またね、こう、風呂敷広げてね、自慢してるとね、来週またスコンクなんていうことになりますからね。そんな控えておかなくちゃいけませんけれどもね。はい。勝ち馬のヒットトラックマンのぼっち20番もやっぱすごいですね。リットステークス4枠7ゼッケン、アドバンスファラオにぼっち20丸打って、ね、やっぱクイーンズウォークもちゃんとね、3着でね、お金になるっていうね、こういうことですね。はい。そのわけでした。どうも、日曜日の競馬ご苦労様でした。ヤヒコステークスの13番、15番のワイド、お取りの方はおめでとうございます。